最大者の夜ヘルス。
ヒイラギツカサは俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
沢地帰り、ヤシの組、三浦あずさんは俺の嫁、優しい雨、松崎です。
はい、ということでですね、はい、もう、なんでしょう、10月にもうとっくに入りましてですね。
そうですね。
まあ、今月はライブもあるということで、はい、そしてなおかつもう新番組が、はい、ということなんですけれど、はい、どうですかね、2018年秋アニメは。
はい、まあ、まあ、まだ出揃ってもない、ね、
全部は今の収録時点では出揃ってない的なのもありますけど、
ね、出揃ってないです、
はい、うん、まあバババッと見たりはしてますけれども、じゃあちょっといろいろ語っていきましょうか。
はい、
ゾンビランドサガって見ました？
あ、まだ見てない。まだ
僕見ました。
見ました。あれさ、はい、まあじゃあちょっとドイチューさんにお話しますわ。はいはい、まずね、まあ、高校2年生の女の子が、はい、なんかアイドルの、その新メンバーオーディションに行くっていうとこから始まるんですよ。
はいはいはい、
で、もう希望に満ち溢れた感じで、家を出たら、うんうんうん、家を門出てすぐ、はい、軽トラにはねられるんですよ。バーンって行きまして、うん、で、まあ、死んじゃうんですよ。
お
う。うん。っていう描写からまずオープニング始まりまして。
原作は死んでないとこですか？
いや、これ原作ないです。オリジナル。
結構ね、これゾンビランドサガって、はい、最初の先行死者みたいので、はい、情報をなんか漏らさないでくださいみたいになってたらしくて。
あの、誓約書を書かせるっていう先行死者会をやったらしくて。
カメラを止めるなみたいな。
そう。でね、跳ねられて死んだと。
うん。
でも、バッて目が覚めるんですよ。はい、したら、変な屋敷の中にいて、はい、あれここどこだみたくなってたら、うん、屋敷の中で、同じ年頃の女の子のゾンビにわーっと襲われるんですよ。
はい、
結構な、その、ホラー展開なんですね。
はいはいはい、
で、まあ、雨の中、その外に逃げたと。うん、そしたら、パトロール中の警官に会うんですよ。うん、で、助けを求めるんですよ、はい、女の子は、はい。助けてくださいって言ったら、はい、警官が、うわー来るなーって言って、ピストル抜いて、バーンって撃つんですよ。はいはい、
主人公、
はい、で主人公撃たれて心臓撃たれたんだけど、はい、死なないです。血も出てこないんです、
うん、
で道路のカーブミラーに映った自分の顔を見たら、はい、自分もゾンビだったっていう、はい、で実は女の子は10年前に死んでいて生前の記憶もないっていう結構なもうホラー展開じゃないですか、
はいはいはい、
ホラー展開じゃないですか、
う
ん、
そうですね、
でね、
割と僕好きな感じかもしれない、う
ん、その後ですよ、
はい、
変な男が現れるんですよ、
はい、
で何を言うかと思ったら、
はい、
お前は佐賀を救うご当地アイドルになるんだって言い始めて、うやうやと最初
は、
多分今ドイチューさんの頭の中には、はい、正統派ホラーの、ええ、もう何でしょう、冒頭があるんだけど、
ゾンビホラーもんでしょ、
はい、佐賀を救うご当地アイドルになるんだで、ここでわかるのが、はい、ゾンビランドサガって、俺最初タイトル見たときは、そのサガって言葉が、うん、サーガとか、英雄譚みたいな意味かと思ったら、
はいはい、
佐賀県のサガなんですよ。
はぁ、
で、ロマンシングサガじゃないです。
そう、違うの、
漢字のサガの。
花輪のサガ。
そうそう、
花輪のサガ。
SAGA。
で、結局そのね、襲ってきた女ゾンビも、メンバーなんですよ、はい、集められた。
あ、
で、その謎の男が言うには、刺激を与えれば、そのうち自我を取り戻す。お前はもう自我を取り戻してんだと。うん、メンバーも、そのうち自我を取り戻すから、うん、よし、とりあえず、ロックフェス出るぞ、つって。なんか、サガのメタルフェスみたいなのなんかな、はい、
でも、もうライブハウスとかでやってるような、
はいはい、
飛び入りで参加できるのがここしかなかったんだって。
そんな飛び入りで参加できるフェスがあるのかな。
そもそもね、
で客席はみんな佐賀弁なんだけど、はい、佐賀なまりなんだけど、はい、ちょっとまあバリバリのこうヘビメタファンみたいな、ね、うん、
田舎ならではの感じ、はいはいはい、
そうそうそう、はい、で出演したら、まあ、他の女の子はみんなもうゾンビ状態なわけですよ、
うん、
でその主人公の女の子だけ一応 MC とかやるんだけど、やじられたりして、うん、どうしようどうしようって言ったら、そのまだ自我目覚めてないゾンビが客席にバーッと襲いかかるんだけど、
はいはいはい、
それがいわゆるメタルライブのダイブみたいな感じに受け止められて、
こんな早くからモッシュやるやつがいいのかっつって、
で今度いきなりそこで曲が始まったら、女の子はなんかもう練習もしないけどとりあえずわーって歌うんだ、なんかしないけど、はい、デスボイスみたいな感じで、
うんうんうん、
だから周りのそのゾンビたちはヘッドバンギングするんだけど、はい、首折れてるから、はい、ものすごいヘッドバンギングでそれでなんかメタルフェスで認められてみたいな感じで、
はいはい、
で ラスト、まあ、他のメンバーもちょっと朝起きたら自我が目覚め始めてきたって感じで。
見た目は、じゃあ結構もうぐちゃぐちゃめたって。
あの、結構思想が出てる系の。
あの、肌の色は、あの、もう緑みたいな感じなんですけど、うん、見た目はそこまで崩れてるとかではない。
うん、
ただ、ライブ出るときはみんなメイクしてたんで、あの、まあ、普通の顔色、
ね。ゾンビメイク
い。いや、これちょっとね、1話からちょっと掴まれましたね。
すごいですね。
だから、学校暮らし以来の、
ね、
ゾンビものかと思って、うんうん、出だしもなんか、なんだこれ、ね、すげえなと思ったら、
不穏な感じ。
サバを救うご当地アイドルになる。
正直、
はい、
軽トラ引かれたあたりで、
はい、
どっちだ、まあまあ、ずっとあったんです
よ。ありましたね、
あ、なるほどね。
これは、リアルなのか、
うんうん、
あの、いや、ガチなのか、シリアスなのか、ギャグなのか、どっちなんだろうなと思いながら。
確かにね、そう思ってみると、うん、出だしの、ケイトラに惹かれるの完全にギャグな感じだ。ここで惹かれるみたいな感じ。
でもあの最初のその女の子があの他のゾンビから逃げ回ってる描写とかめちゃめちゃガチっぽくて。
そうそうそうそう。結構その
ガチャガチャガチャガチャガチャ、ああいたみたいな。
緩急がすごいんですね。そうそうそうそう。
いやもう度肝抜かれました。そりゃ、そりゃなんか情報統制するわと思いましたね。
確かに。
でもなんかね、全然違うんですけど、イメージとなんかギャラクシーエンジェルっぽいノリ。
ああ。
もう高等無形というか、はいはいはいはい、めちゃくちゃな感じ。
いいね、だからいい意味でバカアニメです
よね。そうですね。
だからちょっとね、今後どうなっていくか。
いいですね。
で、他のメンバーも、はい、なんか一応この男の変な男がさ、説明するんだけど、うん、みんななんか伝説のなんとかなのよ。
うん、
あの、伝説の女レディースみたいなやつだったり、
はいはいはいはい、
あとなんか伝説の花魁がいたりとか、江戸時代なのみたいなのとか、その頃からの死体なのみたいな。で、なんか6人7人メンバーになるけど、はい、ね最後の紹介されたメンバーが、はい、伝説の山田太恵っつって、あの伝説の後の肩書きがないで主人公も伝説の山田太恵って何ですかっても、あの男の方はまだ伝説の山田太恵だっつって
じゃあお前は伝説の何なんだよ言ってみろ
逆切れみたいな感じになって
あ面白い
ちょっとこれ面白いですね。
だから他のメンバーはどうやら伝説の元子役とか、
うん、そうそうそう
芸能関係の仕事をしてたような感じはあるんですけど、
ちょっと伝説の山田太恵楽しみですね。これ最後まで字が目覚めない可能性ね、
いやだって声優さんハテナハテナでしたもんね。
本当？
はい。出てなかったです。
それ気づかなかった。
だからもう多分こんままのパターンありますよ。
はいはいはいはいはい。
自我が目覚めたらつくか。
うん。のかどうなのかですね。
いやちょっとゾンビランドさんが私ちょっとそんな感じで。
はい、はい。じゃあ私はじゃあ。色づく世界の明日から
あれも良かったです
な。まだ見てない。
繊細でした。
ナギアスの監督の、
うん、
どのやつで、まあ一話素晴らしかったですね。うん、なんか本当、まあなんか魔法がある未来の世界で、うんうんうん、なんかおばあちゃんと二人暮らしの主人公の女の子で、
うんうん、
なんかまあずっと な魔法の副作用かなんかって言ってましたっけ、
まあ、そこはまあちゃんとぼやかしてなんかぼやかした感じだけど、
いつの日からかその色が見えなくなった、
うんうんうん、
でだからもう孤独にずっと生きてきたけどそれでも平気だみたいな感じでずっと生きてきたら、突然花火大会にまあおばあちゃんと行くっつって、おばあちゃん来た瞬間に、はい、あなたを過去に飛ばしますっつって魔法で飛ばされるっていう、
結構前振りとしては短かったよね、うんうん、なんか主人公もちょっと戸惑ってるくらい、
はい、まだ何も言ってない言ってないっつって、うん、で2018年に来るっていう
今年だね、
はい、うん、だおばあちゃんの高2の時に飛ばされる、
うん、はい、同い年になるんですよ、はい、おばあちゃんと、うん、
で、まあうん、まあ飛ばされたのもなんか知らない男の子の部屋で、
うん、
お
やべえっつって、うん、で未来やからその窓の開け方すら分かんないんですよ、うん、
はあ、
未来はパンって触れればビーンって開いた。
ああ、なるほど、なるほど。
だから、その時は部屋に男の子いなくて、なんか帰ってきたのかな。
そうですね。
で、やばいやばいっつって、窓から逃げようと
したり。なんか、一回隠れたりとかして。
うん、でも、窓をね、その、普通の鍵を、
はいはいはい。
どう開ければいいか分かんない。
ああ。
で、まあ、窓から逃げるところを、その同級生、その男の子の同級生に写真撮られたりとかして。
おお。
で、誰みたいな、まあ、そこと出会って、ね、で、その、おばあちゃんの家に、魔法屋さんっていう。
うんうん、
店に連れてってくれって。で、まあ、魔法屋っていう、ただの喫茶店か何かかなと思ったら、うん、ガチで魔法売ってる店なんですよ。
ああ、
いろんな薬とかあってね、はい、なんか困りごとあると、じゃあこの薬飲んでね。
はい、探し物を見つかる薬とか。
うん、お邪魔女ドレミの魔法堂
魔法堂
じゃなくて、喫茶店の、
なんかまあ喫茶店みたいな感じなんです
よ。
でももう普通に魔法がある世界。
魔法がある世界みたいで。で、まあそこ行ったら、 で、おばあちゃんにそっくりな人が待ちなさいって出てきたら、うん、おばあちゃんって言ったら、実はそのおばあちゃんのおばあちゃん。本当にその過去に飛ばされてるから。で、まあそこで暮らすことになって、で、なんか、なんていうのかな。あの、なんかインターフェースみたいな。なんか未来の道具を耳につけてたんですね。まあ言うたら携帯みたいな。うん、ナビとかしてくれ
る。でも位置情報出てきませんみたいな。
なんか過去だから。
過去だから。
で、それを探さないといけないって言ったら、その、忘れ物を、探し物を見つける薬をパッて振ったら、その男の子の部屋にあるんです。で、男の子のとこ行ったら、男の子が絵を描いてて。その絵を見たときに、色が戻るっていうのが。
絵、絵だけ色がある。
はい。
おー、
男の子が描いた。
おー、
出会いとして。
出会いとして最高じゃない。
素敵
あ、出た。おー、なんかドイツ
語で。俺のやつ、俺のやつ。俺のでもないけど。そう、本当でも、もう見てても素敵絵
だよ。本当に。あれはでもね、
もう1話目としてはもう素晴らしかった。いい、で、まあその同級生の子、多分その学校に多分通うことになるんでしょうけど、うんうん、淡い恋とかもあんのかしらみたいな、うん、冒頭で、ちょっとこれはもう、早く続きが見たいなって
、うん、あ
れはちょっと、でまだおばあちゃん、高2のおばあちゃんまだ出てきてないんだよ ね、
なんかイギリスに魔法の勉強に留学してるから、
はいはいはい、で本当は今日帰ってくる予定だったけれども、うん、ちょっと遅れてるみたいな感じなんです、
多分だからその時に飛ばしたんでしょうよね、
うんうんうん、
みたいな感じでね、
いやあれはちょっと
面白いですね、なんか本当色とかめっちゃ綺麗なんです
よ、なるほど、
ド直球でやられた感じしますね、あれは、
あえてその色が見えない主人公なのにめっちゃ背景の色とかちょっとなんか彩りとかすごい綺麗にしてるのがまたなんか素敵やな、ね、
主人公の視点になるとパッとそれが灰色の、
あーなるほどね、
はあ、ははあ、あれちょっと面白いですね、
あれはちょっとい
いですね、
ぜひぜひ、
いいですね、
じゃあ松崎さん、
はい、私、
はい、
それも土井さん、
土井さんのバンバン俺がやってますね、これね、はい、うちのメイドがうざすぎる。
出ました。まだ見てない。
これ、あれ、おすすめ、気になるやつで、うん、土井さんか誰か言ってたんでしたっけ、
三平さんかな、
俺かな、俺が言ってた、
うん。
俺だ、俺だ。
それで、うん、あ、これは僕の好きそうなやつだなと思って、うん、なるべく早めにチェックしたんですけど、うん、素晴らしかったですね。
すごかった。
素晴らしかった。その、まあ、その、ロシア人の血を引く小学生のもとに、まあ、家政婦に来た、あの、ツバメさんっていう、あの、もう、元航空自衛隊のガッチの、なんかめちゃめちゃすごい人、うん、あの、眼帯みたいなのしてた、片方、
う
ん。
そうそう、バラの眼帯みたいなのしてて。
はい、が、その、まあ、昔から、どうやら、小さい女の子が好きならしくて、
はい。
好きらしくて。
言葉にするのも、暴かられるような。
よくあるじゃないですか。なんか、かっこいい女の人になんか、同級生の女の子が告白するみたいな。
はいはいはい。
昔やっぱあったらしくてね、はいはい、みたいなね。
その断るやり方が、ちょっと、この放送でちょっと言っていいのかどうかなのか、ちょっと。
まあ、いっちゃいましょう。
うん。私、所長を迎えてない女子しか好きではないので、みたいなことを、
ほうほう。
言うぐらいの、
なるほど。
ガチ。
これまた松崎の声で変換すると偉いこと言ってる。俺は。
これ沼倉まなみさんの声で、してくださいね。
沼倉さんが言っても相当なパンチ力ありましたよね。
で、その、なんか、その、家政婦募集みたいな張り紙を見て、うん、その家に、うん、その、なんか前にその女の子を見たことがあるらしくて、その家の庭に、
はい、
庭で遊んでいるのを、
はい。
で、その頃の情景がまだちょっと残ってて、うん、で、その募集っていうのを見たから、これはと思って、もうすぐに。
もう犯罪者の。
チャンスだ犯罪者のなんか。目の付け方がね。
で、それもなんかさ、その、でも張り紙だけだと、はい、もしかしたら引っ越しちゃってて、あの、なんか、クソガキみたいのが、
うん。そう、あの、だから、あの、体力のある方みたいなの書いてたから、どういうことだ、あの女の子だけのはずなのにな、うん、と思って、うん、不審だなと思って、うん、あの、家の前にある電柱を登って、うん、その女の子の部屋を確認して、
はい、
あ女の子だっけ、あの女の子だっていうのを確認してから募集の、はい、
ちゃんと犯罪者じゃない
かよ。不審なのはあなたですけ
ど。でもやっぱりその元々その航空自衛官だったらしくて、その洗濯とか料理とかの腕がめちゃめちゃ完璧なんですよ。
なるほど。
だからあの父親まあお母さんが亡くなられてるんですけど、うんうんうん、父親の受けもいいし、
うんうん、
で、すごい
仕事は完璧だしね。
そう、うん、だから特に断る理由もないと。
うんうんうん、
で、 今までいろんな家政婦さん来てたらしいんですけど、その子が、もうあの、いたずらとかして、はいはい、あの、もう辞めさせてたんです
よ。ああ、なるほど。
でも、どんないたずらをしても、うん、どんなホームアローンなことをしても、はいはいはいはい、向こうはどんどん、その障害を乗り越えてやってくると。
だってあの、泥水がなんか かぶせられるね、はいはい。あの、そのミーシャって女の子、はいは
いはい、一番最初に。
出てくれてたら、あの、昔は訓練中に泥水をすすってたんで、こんなことは苦ではありません、みたいな。もう、そもそもが違う感じになって。
で、一緒になんかお風呂入ったりとかして、もう、そのお風呂は、お風呂に入れて、なんか体洗ってるようなところも、なんかもうそういう目で見てるような。
だから、裏篠原荘ですよ。
そうでしたね。で、また、このね、つばめさんという方が、えらい、やっぱりムッキムキでね。
シックスパック出てましたね。
いや、あの腹筋は、こういう萌えアニメの腹筋じゃないですよ。
バトルアニメの。
ぐらい。だから、あれ、進撃の巨人出ててもおかしくないような。
そうそうそうそう、そう、はいはい。
三笠と為春ぐらいの。
あれ、幼女好きな三笠です。
でも、すーげえ面白かったです。
で、最初ね、その電柱登ってたシーンがあって、それでミーシャが見て驚いて、はい、下にいるお父さんに助けを求めに行くんだけど、はい、その階段降りてリビングまで行くあのシーンがめちゃくちゃ作画
あれなんですかね、あの
もうね、なんかドローンで撮影したみたいな、
カメラの動き方みたいな、
なんかこうあの視点が回り込んだりとかっていうのをなんか、まあアニメだけどワンカメでずっとやってるような感じで、はいはい、あれすごすごかったよね。
なんかストーリーとかキャラクターもそう、なんか演出がすごい面白かったですね。
ああ、いいですね。
お父さんも結構おかしくてね、まあその奥さんが亡くなっちゃって、で自分の娘がそうで、あの家政婦さんをどんどん追い出しちゃうっていうことにちょっとこう悩んでたりもして、でもそのなんかね、勘違いしてミーシャがすごいそのあの、つばめさんに懐いてるみたいな感じになっちゃって、あの、今日は寿司を取ろうとか、ね。で、なんかいい、ね、最終的にあの、板さん呼んだんだっけ。
そうそうそう。
もう、これはもう寿司特上を取るだけじゃダメだっつって、もう板さんを呼んだ。
だからもう、まあ、親バカなお父さんと、その娘大、その女の子大、ミーシャ大好きな、その、元自衛官のメイドさん。
が一つ屋根の人みたいな。
そうそうそう。でも、つばめさん通いなのよ。
あ、通いなんだ。
今んとこ。今後わかんないけど。でも通いなんだけど、二日目かな、あれ。まず、がっちりしたメイド服で現れて、さすがにお父さんも、その格好で来たんですか？
うちに来たんですか？っていう。
あ、大丈夫です、私は。外でなんか主婦の皆様がデリヘル呼んでるとか、娘さんかわいそうとか言ってますけれども、私は全然気にしないので。で、その後、
なんか、
多分、ミーシャちゃんには、同い年の友達がいないと必要だと思うんですっていうの、理由で現れたのが、もうだって20半ばだよね、この
若くに。そうですね。はいはいはい。
ツインテールに、ピッチピチのブルマの体操服でランドセルしょっと現れて、はい、もうそりゃ外の皆様、何が起きたんだみたいな感じで。
そう、シックスパックはもう剥き出しで。
面白い。いや、
面白い
っつ、面白かった。
もうすごいですね。ミーシャまた可愛いね、あれ
は。ああ、そうですね。
あれ可愛い。
はい。
はい。じゃあね、私、もう一周行きますか。
はい、行きましょう。
5分アニメです。
はい。
違う観点のまた可愛いのがあったんで。
うん、ああ、はい。
ほら、耳が見えてるよ
っていうです、ね。ああ、まだ見てない。
そう、何のこと
だ、中国アニメ
なの、そうなんです。兄につける薬はない的な感じの中国の人気漫画のアニメ化ということなんですけども、
なるほど。
天涯孤独の漫画家の、ダイスっていう、まあ、おっさんっぽい人がいるんですね。
はい、
そこに、猫耳の少年の妙っていうのは居候してるんですよ。
うん、
その行き先は1話では全くわからないです。で、その1話で描かれてたのは、じゃあこれから晩ご飯買い物に行こう。で、妙も、じゃあ行こうって言うんだけど、耳が猫耳なわけですから、これを隠さなきゃいけないっつって、帽子かぶして買い物行って、でもずっと帽子でこう、押さえてるから、ちょっと耳が痛くなっちゃった
と。
で、大丈夫かと思う、もうちょっと、ごめんなって、家まで我慢できるかって言ったら、涙目で、うん、とか言うんですよ。我慢、頑張るみたいな。で、結局帽子取れて、で、あ、これを、周りのその人に写真撮られたら SNS で拡散されて、この子が大変なことになってしまうっつって慌ててこう抱きしめて隠したんですよ。
はいはいはいはい、
そしたら周りにいる女性はあらあらみたいな感じで、
あ
なんかいいわこれみたいな感じで写真をパシャパシャ撮られるっていう一話だったんですけども、はい、まあ妙が可愛かったっす
けど、でもあそこでしょうね。
それが言いたかったの振りです
。うん、振りです。いやあれはね、まあ本当まず一話だけ見たらそれくらいしか情報がないんですけれども、うんうん、まあこれはちょっと今後、うん、非常に 可愛いのがどんどん出てくるだろうな、可愛いシーンがって
、はいはいはいはい、
また声があの村瀬歩夢さんって俳句の日向です、
はいはいはい、
あもう
私も嫌いなところ嫌いなところがほら耳が見えてるよ、
はい、
はい、ぜひぜひ
タイトルもなんかいいですね、
いいですね、
いや、うん、タイトル素敵です
、うん、耳が見えてるよ、注意したくなる、困る、
隙もありそうだね、
隙もあるの、ダメだ、見えちゃってる見えちゃってるみたいな、つまめさんとタメ晴れんな
一緒ですよ、
角度は違うけど、
小さい女の子が好きな女性と小さい男の子が好きな男性っていう、う
ん、A 面 B 面で
どっちはい、じゃあ私、ダブルデッカーダグ&キリルっていう、タイバニのスタッフが、
うん、
もう一度再集結して、
うんうんうんうん、
まあ同じバディモノシリーズとして新しく出したやつが今回から始まる、
うんうん、キャラクターデザインもあの桂正和先生
がやってるやつなんですけど、まあ今回その、まあ、ヒーローっていうよりかはその警察組織みたいなものなんですけど、
うんうんうん、
でまあそこでなんか新人の警官となんか特殊な犯罪を扱う部署みたいなのがあって、
うん
うん、なんだセブン号かなんかいうところなんですけど、うん、なんかそのなんかある薬を摂取するとなんか超能力みたいなのに目覚めてしまって犯罪を犯す奴らを、うんうん、あの銃で薬をバーンと撃ってなんか捕まえるみたいな、
なるほどなるほど、
はいはい、ちょっと警察とはちょっと外れた組織にいる、うん、そのダグっていう、うんうん、まあベテランの人とその新人のキリルっていうヒーローに憧れる超中二病な、
うん、
そうですね、
うんうん、でも全然腕は全然だし、
あなるほど、
やる気が出る絡まってるみたい なだからめっちゃ中二病で常にあの札束を折り曲げて胸ポケットに入れてるいつ撃たれても大丈夫だろうにってあのずっとあの寝る前にあのテロリストがあの学校に入ってきて俺だけがあの俯瞰で見てるみたいな妄想をずっとしててでやってて、ね、同僚に仲いいなんかイケメンのやつがいるんですけど、うん、そいつがいやもうそんなことねえからみたいなこれはもう借金として借金してたんで、うん、これ返してもらうからさって
お金も
お金返してもらってあそれがないと俺死んじゃうみたいないやお前こんなのなくてもお前死なねえよみたいな感じで言ってたんですけどねなんかある日非番の日になんか猫をなんか探してなんか大家さんに頼まれて猫館が探してたら、うん、その同僚のやつが人質に取られて立てこもってて、
う
んもうまさにその、
そう、猫の逃げ込んだ先にたまたまそういう場面に遭遇してしまうんです
イメージしてた。
イメージしてた。でもイメージ寝る前にしてて、その先寝ちゃうから、どうしてわかんねえみたいな。
結末まで妄想してないんだ。
わ、はい、かんないっすって。
気持ちわかんない。
で、そこでダグっていうのがバーってきて、実はあいつはそういう犯罪者かもしれへんから、
うん、
ちょっと俺の手を稼げみたいな感じで、うん、俺の言うことに30秒なんか時間を稼げみたいな感じで、わ、うん、かりましたっつって、バーって、時間を稼ぎ方が、全裸でバーンって飛び降りて煙がシュワーンって出てきてなんだお前って言われたら俺はタイムスリップしてきた人間だ
めちゃくちゃなことを
めちゃくちゃなこと言ってで何みたいな感じでやり合って、うん、で結局まあそのダグ時間稼いだ時にダグがこう薬バーンって打って、うん、まあ捕まえて、うん、まあ事なきゃ得て、
うん、
でその友達も大丈夫だったかって言ったら大丈夫だよっつってそいつが札束をこうパッと出したら銃弾が入ったっていう終わり方をちょっとかっこいいわ
おしゃれ
なおしゃれな終わり方すんなでまあ結局そこでもう元々いた部署からはもううちでは扱えないっつのでそのダグのいるところに飛ばされるっていうので1話が終わるんですけど
なるほどね
これはいいコンビ
ああ、うん、ちょっとそれは見ないと
な、はい、かっこよかった
ただねその中二病の描写がね大体、あのドジューさんの相方のエピソードと大体一緒なんですよ。
ほんとね、もしかしたらね、キリルは嫌いになるかもしれない。
最終的に
銃に撃たれてもいいようにくだわり、まんまだもんな、なんか。
マジでうちの相方、異世界に飛ばされてもいいようにっつって、なんか、ブレザーの下に高校3年間、なんか、針金をなんかワイヤーずっとつけてたって言ってましたマジでやべえんですよ
異世界飛ばされると大体空中だから、
はい、
シュピーンって出て
やるようにずっと制服の下になんか針金仕込んでたっつって
針金入れてたって言ったらシュピーンくるくるなんてそんな針金ないよ
そうだから実践になると絶対多分あの人も裸に出てきてなっちゃうんですよ
なるほどね、
はい、じゃあ僕もちょっと短めにですよ、
はいはい、
もうあのドイチューさんにこれ見てくださいっていうおすすめのアニメをもう言います、
はい
うんはい、あのゴブリンスレイヤー
あほうこれもドイチューアニメですね
ドイチューアニメです
マジですか、
うん、ドイチューさんが好きな要素全部入ってます、うん、ドイチューさんが好きそうな死に方、うん、
好きそうなシチュエーション好きそうなエグさ余すところ ことなく、
はい、
よかった俺もハッピーシュガーライフが終わってからどうしたら
なんでまあこれだけ見ていただければなと思います
ね。あのね多分あの次回 の、はい、あの収録の時は、はい、もう率先して喋ってると思います、はい、あの日本撮りの日本ともそれ喋ってる
はい、いやあんな描写すると思わなかったですね。
噂には聞いてましたけど、エグいです。
楽しみです。
はい。ということでですね、こんな感じで2018年秋アニメ、はい、とりあえずね、また来週、はい、再来週かな、ね、とかあの、どんどんこんな話もしていくと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、この後は、恒例ですね、2018夏アニメ、お待たせしました、はい、3プラス1の発表をしたいと思います。2018夏アニメ3プラス1発表はい、ということでですね、はい、まあこの2018年夏アニメの、はい、まあ女性キャラ、はい、これだっていうのを3人発表しまして、はい、で最後にあの男性キャラを1人発表するっていう、毎回恒例なんですけども、
はい、
じゃあこれは、そうですね、とりあえず女性を3人挙げて、はいはい、もうその、いろいろ話をしていくという。
はい、
じゃあ私から行かせていただきます。
はい、
私、三平三平の2018夏アニメのベスト3キャラはですね、はい、まあこれはもう鉄板でした。じゃあしんちゃん、ドロップキックより、メデューサ。
まあ、
これは仕方がない。
はい、これは
そんなことある
仕方がないっていうのも意味わかんない。意味わかんないっちゃわかんないけど、仕方がないって何なんだって。
まあでもまあ仕方ないかもしれないですね。
続きまして、ハネバドより、海老名優ちゃん。
はい。
はい。これも仕方がない。はい。で、3人目。もう先に言います。これも仕方ないです。
はい。
ハイスコアガール。うん。日高小春。僕は日高さんでした。
仕方がない、うん、
結構ブレませんでしたね今回、うん、
ああなるほど、う
ん、
なるほど。じゃあ私、
はい、
1人目、
うん、
プラネットウィズ、
うん、
黒い銀行。
おお、
多分暫定から変わらずでした。
そうですね、
はい、そして2人目、
はい、
ハイスコアガール、
うん、
日高小春。
おはー、日高さん2票入ったね、
はい、3人目、
うん、
ジャシンちゃんドロップキック。
お、
ペコラ。
あ
ー、わかるぜ。なるほどね。わかるぜ。
仕方がない。
仕方ない。仕方ないなー。もうなんか差し入れみたいなもんな。神保町だからな。ね、国臭いのライブの時行きゃいないんじゃないかな。
僕のじゃあ弁当持っててください。
さあ、松崎さん。
はい。はい、じゃあ、私ですね。
うん。
一人目。
うん。
これは、これこそ、まあ僕も、変わりませんでした。
うん。ゆ
らぎ荘のゆうなさん。
はい。
雨のさぎり。
あ、そうか、さぎり。はいはいはいはい。
これはもう、ぶれないだろうの枠でした。うん、そもそも。
くの一ですね。
はい。うん、そして、二人目。
うん。
千代ちゃんの通学路。
うん。
宮本千代。
ああ、千代ちゃん。
千代ちゃん。
はいはいはい、はい。
千代ちゃん。
うん。
そして三人目。ハイスコアガール。
出たぞ。
大野明。
おお、2対1になりました
ね。
なるほどね。まあ、まあ、わかるよ。わかるよ。これはね。
こんなどっちの料理賞みたいな。
あえてハイスコアガールから入れないって手も考えたけどね。
ああ、はいはいはいはい。
ただ、まあいいや、ちょっと一人ずつ、
う
ん、
まあ、ね、
メデューザはね、もう何度も、まあまあ、何度もっていうか、はい。
もう、だって、もう殿堂入りみたいな。
に近いですね。で、ドイチューさん、ペコラほっとけないっていうような感じもありましたけども、
はいはい、
ある意味ではメデューさんもほっとけないですよね。
まあまあまあ、そうですね。
悪い男に引っかかって。悪魔のような女に引っかかりやがって、あんな天使を。
どうですよ。
ATM
呼ばわり
です。冗談じゃないよ。
なんで、冗談じゃないよ。
冗談じゃないですよ、あんな子をね。
坂道夫さんみたいな。
うん、でもなまあそういう愛のね、形もあるのかなって、あそここそね、私は割って入れない部分でもありますからね。
うん。
うん、ただ、メデューさんはね、ほんと、やっぱね、うん、1話のすき焼きをペコラに食べさせようとするアングルが、こっち側を向いてたっていうので、ああ、これはやばいと。これはやばいよ。吸い込まれんなら今だろう。 あーんって下見てたけど、やっぱ飛び出した
ほら。そうですね。
お腹も空いてたんですけど。まあでもメデューサはね、まあそういう意味では。うん、あの、嫁と合わせたいっていうのも、ほんと前も言ったかもしれない。
はいはいはいはい、
ありますね、これは。
はい
はい、あとはまあ、ハネバドのゆうちゃんはちょっとやっぱりあの後輩力というか、
うん、
はい、あそこのなんかサブキャラでありながら、ちょっとこう、いろいろ、あの先輩のことで、心を悩ましたりとか、いろいろ悩んだりっていうところの、うん、俺が先輩だったらそんなことはさせないみたいなね、ところもありますけどね。うん、そして、まあちょっとこれはじゃあ、
まあまあちょっと後でしましょう。うん、そうです
ね、
はい。日高小春。
まあ、問題は。
問題は。はい。とりあえずはちょっと、はい、そうですね。二人ずつ喋って。
そうです、
ね。
そう、あ、認しましょう。
はい、ハイスコアがある問題は。
はい。じゃあ私、まあ、黒い銀行。
はい。
まあ、やっぱりまあ、プラネットイズ、やっぱ最終回のあの、やっぱ、お姉ちゃんっていうところが、うん、もう、そうか。お姉ちゃんとして見れば、またいいじゃないか。
素晴らしい。
あの、サクマドロップの缶ひっくり返したら、まだ味わってないやつが、
まだ
色が出てきて。
これもいいじゃないか。水入れてまた飲めばいいじゃない
か。確かにあの、お姉ちゃんか、はい、あれは良かったですね。はい、あの、姉と弟って。
そうですね。あれはちょっと嬉しかった。なんか気持ち良かったですね。ペコラ、はい、まあ、あの、ジャシンちゃん、僕、正直、まあ、ほんと、ここ最近に一気に見たんで、
はいはいはい、
はい、ようやく追いついたという感じなんですけど、やっぱスーツ姿が、すげえ可愛かった
んですよ、ね。バイトの時ですか、はいはい、はいはい、はいはいはいはいはいはい。
天使の後輩を、なんか護衛するみたいな。
はいはいはい。
可愛いなーっていうのと、あと、あんな不憫な、うん、あんな、あんだけ、やっと貯まったお金を、こけて、募金箱に吸い込まれて、そいつらが詐欺師って
。逆に考えると、なんで天使でそんな得がないんだ
って。パンツに縫い付けてた2000円札も、邪神ちゃんに取られて。
もうね、不憫でね。
だからいろんなキャラの邪神ちゃんの、いろんなキャラの魅力を伝えるたびに、邪神ちゃんの評価がダダ下がりになっていくっていうね。
本当にね。
この構成素晴らしいですよね。
必要枠ですよね、邪神ちゃんは。
でもあいつちょっと、やっぱ邪神ちゃんもちょっとずるいとこがあって、
ね、うん、
やっぱあの、カレーをこぼされて、あの、天使見習い、
うん、
後輩に。で、もう、また持ってくんの面倒だからって、ペコラを手つないで家に連れてくって時に、ちょっとほんまメデューサじゃないですけど、いいとこあんじゃんって
、ね、それがね、ほんと悪い男、
そう
そう、ダメ、悪い男の手なの、あれは。
ダメダメ、
騙されちゃダメ。
あれほんと俺コロッといきそうにな
った。ダメだって、
悪くないじゃんこの子。
それ不良が子猫拾うパターンなんだ。
そうだ
そうだ。そっか、危ねえ。
いやでも邪神ちゃんドロップキックはもう全員やっぱ、
ね、みんな良かったですね。
喋りたいとこあるから、
ね、はい、よかったですね、うん。まあでもペコラやっぱあん中だったら僕はペコラ。
なるほど。は
い、好きですね、あの、はい、見た目も。
じゃあ、まさか、邪神ちゃんだと誰好きみたいの？
いや、僕はあの、ミノスです。
でしょ？やっぱり。
はい、ね、それはそうです。う
ん、それはもう、うん、分かってます。うん、
じゃあ、飲んだときゆっくりこれは。はい、
多分、おっぱい一番でかいよね。
いや、めっちゃでかい。
おそらく。
はい。
おそらく。
はい。さあ、じゃあ僕、私は、はいはい、さぎり、ゆらぎそのゆうなさんのさぎり。もう、これはもう揺るがないです。
うん。
あの、もう前にも言いましたけど、あの、ラブヒナの青山元子好きな僕に、うん、あの、ゆらぎそうのゆうなさんのさぎりはもう揺るがないです。
うん、
後半、怒涛のさぎりのエピソード話が、
多かったですね、なんか。
怒涛に続くところがありまして、うん、まあ、臨海学校に行くから、でも、あの、周りはみんな、自分の水着買いに行くけど、うん、私は全然スクール水着でいいって言ってるのを、まあ、友達にそそのかされて、あの、変に浮くよって言われて、そそのかされて水着を買いに行く、うんうん。で、そこに、まあ、その水着の試着でもうよくあるようなパターンがいろいろ繰り広げられたりだとか、
だとか、
だとか。
まだ終わんねえ。まだまだ終わんねえ。
その、間違って、間違ってというか、まあ自分の間違いじゃないんですけど、媚薬みたいなのを飲まされて、ちょっとあれ、この気持ちは何なんだみたいなことになってしまう。 だとかそういう話がいっぱいあるんでね、
奥の位置爪甘いですね。
いやーもう素晴らしいですよ。いやー本当に大好き、本当に大好き、本当に大好き。
3回言った、
3回言った3回言った
で、まあ2人目はあの千代ちゃん、
うん、
これね
これちょっと意外でしたね、うん、千代ちゃんって来たかって、
うん、あのね僕あのすいません、これ正直、うん、あのアニメだけじゃなくて、うん、原作の
なるほど
最終巻を買ってしまって、
なるほど
最終巻のエピソードを読んでしまったがゆえに、うん、うわ、うわ、かわいいって思ってしまいました。
ブーストがかかった感じだ。
ちょっとね、元ヤンキーの、あの、
うんうん、安藤さん。
安藤さんとのエピソードがね、はいはい、めちゃめちゃ、いや、何こいつっていう。
待ってよ、俺が見たかったやつじゃん。
じゃあ、多くは語れませんから、うん、これだけ言っていいですか、
はい、
プリクラの中で、
ちょっと、ちょっと
おいおいおい
ちょっと
俺でもあの友達好きなんだよな、あのクズの。
マナナです、ね。
マナナ、
はい。マナナはね、
俺マナナ入れようか迷ったぐらい好きだ、ね、
マナナは、最終巻まで見ましたけど、
はい、
シンプルクズでした。
シンプルクズ。
シンプルクズなところも、が、やっぱり多かったですね。
そこがいい。
なるほどね。
はい。
これベストカップルは、ほんと安藤さんと千代ちゃんだ
な。
ああ
、
ね、
うわ、
あの距離感。まだ、
う
ん、まあアニメではまださ、はいはい、そんなべったりじゃないんですよ。
はいはいはい。
でもなんかこの先を見たいなって、
うん。
さあ、ちょっとハイスコアガール問題ですか。
さてさて。
はい。はい。
いや。正直ね、やっぱ大野さんも。
確かに、もう最終回やっぱもう、うん、あれはたまらなかったな。
二人でホテル泊まって、その、家を飛び出してきたっていうので。う
ん、大運動会やってる時の顔、めっちゃ可愛かった
ですね。
ムフみたいな、
うんうん。でもね、まあ俺はね、やっぱりなんでしょう、それこそ最終回の B パートの涙ですよ。
あれね。
あれはね、要はプレステをね、大野、
ハローに、
ね、貸しに来るんですよ、はい、日高さんが、
うん、
で、その時にその大野さんと
ハロー
が撮ったプリクラを、
あれはもう本当もう大声を上げてしまった、
うん、
見ちゃダメ、
ハローもあれ出しといちゃダメ、うんうん、でも春男だから出しちゃってんだよね、またそんな、それが重要な意味を持ってると
知らないから、
思わないから、あの子は
あいつは、
うん、
で、それを見たから、俺は、日高さんは、正直ね、勝ち目のない戦だと僕は思うんです、
うんうん、
これは。
うん、
まあ、ずっと思ってもいましたしね。うん、はい、
でも、やっぱりそれを見てしまったから、最初に告白をしなきゃっていう、
う
ん、でもそれが、ちょっと本人の中では悲しい告白なわけですよ。で、あの涙をね、見たらね、これは私。
かっこいいよな、ね、告白するんだもんな。
うん、いやー、だって、あれだって、要は、まあ、テレビ版の、うん、っていうか、まあ、最終回、まあね、一番最後のシーンになるじゃないですか。うん、最後、あれはでもやっぱり、日高さんファンを増やそうという意図もちょっと、あるでしょう、あの終わり方は。
あれは応援団増えるって。
いやー。
あれはちょっと、
土井さんどこですか？日高さんの。
日高さんはでも、もともと、やっぱ俺はもう、もう修学旅行の時からもうずっと好きだった。
あ、
俺初登場から好きだった。大人げない。
大人げない。
エピソードトーク割り込んで入る。
いやでもなんかな、まあ、高校上がっても、やっぱ、なんか、どっかの時にも、なんか、その修学旅行の思い出をちょっと話すシーンとかもあったじゃないですか。今となったらいい思い出だよね、みたいな感じの話をしたりとかも。だからずっと、けなげに、ずっと好きで、もうなんか、ちょっとしたことでも、なんだよ、彼氏持ちかよ。彼氏みたいなのをちょっと喜んだりとか、なんか、矢口くんならそんな卑怯な手はしないわ、みたいな。なんてまっすぐあの男のことを好きなんだい。どうして俺を見てくれないんだ。
まあ作品が違うからな。君だってハッピーシュガーライフの出演者でしょ。
出演者だった。
映ってないかもしれないけど出演してたと思う。ま
あ
ま
あ、あの街に過ごす。
あの街で別な事件を起こした。
あのマンションにはまああの前を通ったことある。
スピンオフ地帯ですけど。いや僕はね、うん、やっぱり小学生の、うん、空港での別れのシーンからの やっぱり帰ってきてからの、いや、僕、あの、指輪。
土手で喧嘩じゃなくて、
あの、ぼ、あ、いや、僕ね、うん、あの、まだずっとあの指輪を持ってたっていうか。
あ、でもそこじゃない？土手でなんか殴り合って、お前まだこんなもんすんかよ、みたいな。
あれ。
うん、あれな。
あれだし、もういちいちやっぱりアニメになると、うん、なんか、乙女感が増したというか、恋愛要素がなんか強く、やっぱり感じられて、うん、
ちょっと表情豊かな感じ、
ね。に感じ、うん、やっぱり声もあるのかどうなのかわかんないですけど、うんうん、ただ、あと僕、日高さんが、に、ちょっと、イラッとしてしまって。
あら、どこだ？俺は日高に何を？
春尾にめちゃめちゃゲームで勝つとこ。
ああ、まあ。
いや、才能あれば、どんなに努力しても、こいつに勝てねえのかよって思うと、こいつマジでって思っちゃうんですよ。
お笑い感もこっちゃになってる、ね。
でもまあ、一生懸命努力してます
ね。いやいやいや、そんな笑顔でこっちいじるようなことすんなよって、なんかね。
最初はガチャプレイだったけど ね、まあ、ね。そっからいろいろ。
一応チェーンコンボも覚えたし。
そうですよ。
いや、本人も反省してましたけど、ちょっと意地悪言いすぎたかなみたいなこと言いすぎました、ね、言ってましたけど。
そんなこと言ったら大運動会だって初めてやったのに、もう圧勝してましたよ。すげえよ、やっぱ。
いやー。あの絶望たるやなかったね僕の、
まあまあね、まあ、確かに春尾に勝ってほしい感はあるんだけどね、春尾も好きだからな、
うん、俺でも日高さんが好きなのは春尾がゲームをしてるのを見るのが好きっていうところもちょっとあるじゃないですか、
あ、ね、背中見てるのがいいっていう、ね、う
ん、あれちょっとそのもしかしたら、まあ、今でこそゲーム好きかもしれないけど、うんうん、でも多分それは春尾とまあ、ライバルである大野さんに肩を並べたいみたいなところも多分あると思うんですよ、そのゲームを一生懸命っていうのは。だから、本当は、大野さんがいなければ、うん、特にそんなゲーム好きじゃないけれども、
ね、
ないけれども、それをやってる春尾を見るのが好きっていうのは、なんかこう、内助の功的な、うん、うん、感じありますよ。
いや、本当ですよ。
うん。私はお笑いそんな好きじゃないけど、うん、あなたがお笑いやってる、のは好きみたいな。
なるほど、
ね。
そういうことですよ。逆にその方がこっちも気が楽じゃないですか。もしね、自分と付き合ってる人もお笑い好きで、うん、なんかね、家でなんか売れてる芸人の話されたらこっち落ち込むじゃないですか。
そうですね。ダメ出しとかされたら、
そうそうそう、無理無理。
ボコボコにしますよね。う
ん、でも、大野さん何も喋んないですからね。
まあ楽でいいんじゃない
ですか。ないですから。お笑い好きだっつって一緒に舞台立ったとしても何も言わないですか。大野さんは。
いやーでもこれはでもほんとね二分してると思うな、ほんとハイスコアガールを見てた、だって俺原作知らないけどこんな揺れてんだもん、
いや、まあ、
原作読んでないのに、
どっちかがダメはないですよ、どっちもあるんですよ、
うん、そうそう
そうそう
そうそうそうそう、
ただな、報われない子が、
いやーでも見ました、その家でして夜中春尾が見つけてくれた時の顔、うん、最終回前の、
あとバイト行ってくる時の行ってらっしゃ
る、そうそうそう、あれ
あの窓から
ねえ、
あれさ、してもらったことある、あんな
のない、あんなの、そうだよ、窓あるよ、うちだって
ああ切ねえな、
あれはちょっと、あのちょっと反応もちょっとなんかちょっと漫才がない、
ね、うん、なんかね、そうそうそう、
なんかあれ本当になんか早くして結婚した
なんか、
うん、男の感じしたよね。
結婚の感じがね、うん、そうそうそう。
頑張ってくるぜみたいな。う
ん、で、帰ってきたけど、ただいまって言った時のなんか、うん、待ってる奥さん感も、あれも
ちょっと嬉しそうな顔するんですよね。
そう。
ゲームやって待ってるかなと思ったら、普通にちゃんと綺麗に
畳
ん
で置い
てあってね。
ちょっとこれはまだ結論がね。ねただ OVA で、完結。
OVA、ね、配信。
配信で、そっか、
はい。で、3話公開か。
原作はもう、フィニッシュ、
雑誌金最終はもう最終回迎えて、
単行本はまだ
出てないです
、最終巻
は、はい、
どうすんのやろ、 OVA に合わすのかな、
ね
え、と早く出してほしいな、
うん、じゃあ、はい、そんな感じでですね、はいはい、じゃあ男部門いきましょうか、はい、
そうですね、
はい、じゃあですね、スリープラスワンのワンの方ですね、
はい、
今期一番、なんか自分の金銭に触れた男性キャラ、
はい
はいはい、じゃあ、せーのでこれ言いましょうかね、
はい、
いきますよ、
役名だけですね、
はい、せーの、椎名亜希くん なんかハモったぞ。
なんかこれ暫定の時もあったぞ。
ハゲともじゃもじゃハモったぞ。
ハゲともじゃもじゃ大体ハモる。
合わせりゃ毛量がちょうどいい感じで。
俺暫定の時もハモった気がするぞ、はい、この名前で。
うん、まあ僕は椎名亜希くんですね。
偶然ですね。
あ、そうですか。アキ君。
僕も椎名亜希くんですかね。
僕は白血球。
あ、白血球ね。
白血球くん、白血球さんね。はいはいはい。
白血球くん。
まあ、決勝版とこっちゃなっちゃった。
全部初太に思わないで。
あの小さい頃の白血球を思い出したのかもしれないですけど。
まあね。
まあ、それずっと言ってますよね。だ俺まだね、見てないんですよね。その話
は。ああ。
はい。
これね、俺結構ね、だからあの、本編やってる間で、あんま喋ってないんですよ、
はい、はいはい、そうですよね。はい。
で、結構、あの、最近ようやく最後まで見たんですけど、はいはい、改めて、はいま、この篠原像で一番可愛いのはあいつじゃねえか
と。ねほんとそう。
もうね、あのね、俺2話でね、あきくんが、あの、管理人さんと、ホラービデオ一緒に見ることになったでしょ。で、その後怖くて、泣くじゃないですか。
はい、
あの泣き方が、うわーんとかじゃなくて、くすんくすんみたいな泣き方だった。
はいはいはい。
あの、女の子が、なんか、迷子なった時の、ちっちゃい子が迷子になった、あれの泣き方はね、なかなかその辺の男には出せないです
。すごいまっすぐな目で俺に言う。
あとね、あと、それこそサンタ会で、
はい、
サンタ会でサンタの話を会長にするとき、あれ、学校帰りですよ。
はい、そうです、そうです。
で、その時にまたサンタいるって、こう、信じてる話をするじゃないですか。うんうん、あの時のサンタへのワクワク感で、あの、勝手に振り出す手。あの、なんとか、こう、ひらひらした感じで、舞うような手の振り方をするんですよ。かわいいと思っても。もう本当になんかおまんじゅうとかあげたくなってとりあえず食いなっていう、
はいはいはい、いやー僕もね一瞬その決勝版の中の男の子可愛いなっていうのがあったりちょっと浮気しそうになったんですけどやっぱり
初段浮気
あったんですけどやっぱ最終的にやっぱそのサンタの話してる時のでサンタさん来るの待ってるあの感じとかもやっぱいや可愛いこいつと思って
俺初めてだよもう自分が色っぽいお姉さんになりてえと思った
ね
もうほんと俺じゃダメだと思ってこれ、うん、
どうにかしてあの管理人さんなれねえかな
そうそうそうそう
俺が、
うん、いやー白血球
僕白血球とやっぱあの赤血球のあの関係がすごい、うん、
いいね
やっぱあれもすごい好きで
なんかそのまあカップルというカップルではないかもしれないけれども、うんうん、あのコンビいいよね、
はい
うん、
でやっぱ昔出会ってたことも別にお互いまだ、うん明かすわけでもなく、うんうん、ずっと見守ってる感じで、
はいはいはい、
仕事たまにしてんのかな白血球さんって思う時ある
確かにまあまあまあまあしてますしてます
白血球じゃないか道は大丈夫かみたいな影でずっとなんかいいなあの人っていう、うん、めっちゃいい人だし
そうねあれ微笑ましいね
そうですね、うん、なんかずっと見ていたいなっていう、うん、
でもあの人たちはみんな僕らの中にいますからね、
ですよね
僕らの中にいい言葉を見てはい、まあ、そんな感じでね、はいはい、今回の3プラス1はこんな感じになりましたけど、
はい、
皆さんは、どんな感じだったでしょうかということでですね、はい以上2018年、夏アニメ3プラス1の発表でしたはい。じゃあ、エンディングでーす。
はい。
はい。じゃあですね、あの、メールまず読みましょう。
ありがとうございます。
20歳ネーム、クールミントさん。
ありがとうございます。
2018年夏アニメの3プラス1が決まりましたので、報告しますと。
おー、ありがとう。
メジャーセカンドよりメインヒロインの桜睦子。
おー。
いわゆる花沢香菜案件です。
なるほどね、そうですね。
で、あと、山のすすめサードシーズンより雪村葵。
うん。
物語の最初は葵の方が日向に依存していましたが、葵がバイトを始めたり、友達が増えるにつれて、逆に日向の方が葵に依存していることが気づかされるという二人の関係性が良かったです。うん、そして、遥かなレシーブより大空遥か。水着を着るビーチバレーが題材なので、どうしてもおっぱいとかお尻に目が行きがちですが、
うん、
後ろからのアングルが多いのもあって、意外に背中ってエロいなと思いました。
背中ね、お尻じゃなくて。
そうで、プラスワンは、あ、これも、篠原荘の管理人さんより椎名亜希くん。とにかく羨ましい。今期の男キャラで誰かになれるなら間違いなく椎名亜希になりたいです。
なるほど。
女の子だけじゃなく男の子も可愛いや正義だと思いました。ということでですね。 じゃあ、あとはツイッター読んでいきましょう。はい、のんのん日和で誰が好きかという話、僕は夏美、サブでスグル、劇場版でスグルと二人部屋が許されるのは夏美とレンゲしかいない、うん、困りは嫌がる、夏美は最初しょうがないなという態度からいざという時に意識する、うん、これも全部妄想ですけどね、まあ、
でも分かるよ
劇場版にこんなシーンなかったですね。プラネットウィズの最終回感動した、うん、奇抜なデザイン、ひねったストーリー、でも中身は熱い、愛のお話、最近見た最終回の中では最もスッキリした最終回だった。
いやでも本当そうだった、うん、熱い愛の話、
こう全てを許すみたいなね、うん、感じのすごく愛にあふれた最終回でした、うん、さあ出たハイスコアガールのヒロイン、どっちが可愛いか二次祭でディベートやってほしい。テレビ版最終話はどっちも可愛すぎてとても決められないが、うん、二次祭の皆さんに討論してもらって心の安定を保ちたいと。
あと2時間はかかるかな。
2時間かかるね。早くて2時間だ、ね。こっちもまたハイスコアガールの最終回。大野派だった自分が小春に心揺さぶられる。うん、つうか、こんなとこで終わるんかい、どうしたもんか。アニメを待つか、幻想に手を出すか。さあ、ピンポン。2014年のアニメですね。はい、の11話で、あ、LINE っぽいアプリを使ってる描写があります。
お
ー、へぇー、LINE のアニメってどれでしょうみたいな話ありましたけど。うんうんうん、あ、ピンポンでもあったんですね。なるほどね。はい。あとこれいいですね、クッパ姫ブームに乗って松崎さんあたりにスーパークラウンかぶせて爆乳ビジョンにする漫画家イラストを誰か描いてほしいっていう。ああクッパ姫ブームね、あれはもうえらくいいねしちゃったよ、
すごいね、
うん、今でもいいねしちゃってるもんあれ
見つけると
見つけると流れてくるからさ、うんうん、いいね、ま、ずこっちも松崎さんにはぜひ遊び遊ばせのオリビア兄のコスプレをやってほしい。
なるほど、
あのオタクの、あれもうしてる、
してないしてないしてないしてない
すタイムラインでも話題だったし、三平さんがおすすめするなら間違いないだろうと思い、若おかみは小学生見てきました。おとても良かったので、落ち着いた頃にネタバレありの感想を聞きたいです。あ、そうですね、これもちょっと
まだ見てないわ、
喋りたいんでぜひぜひ。
でもちょっとロングランの気配ありますよね。
あれはあるね、ロングラン
見た人みんな泣いてるもん、
あれ、うん、ね、あれはすごいいいです。そして、新版の抱かれたい男1位に脅されています、
はい、
ああはいはい、総領悪ねって思ってたら30分アニメでどぎも抜かれた、うん、その後たまたま聞いてた二次祭で三平さんも同じように勘違いしてたの笑ったこれは騙されるわ騙してるつもりないだろう騙されちゃいますわ。でその終電後カプセルホタルで上司に、微熱伝わる夜、
はいはいはい、
総領悪ってテレビ放送の通常版は直接的な描写はカットしてるイメージだったけど、うん、とりあえず第1話は躊躇なく放送してました、ね、光まんべんなく使ってましたね、しかも声優が五十嵐ひろみさんでした
で、ね、
もうそんな五十嵐ひろみさんが出るゲストのライブが近々ありますね、
あります、
来週ですよ、
はい
はい、10月21日阿佐ヶ谷ロフト A 日曜日ですね、うん、トークライブ二次元再退社の夜第8夜お嫁さんドロップキック、会場11時半開演12時半、お昼ですね、前売り2000円、当日2500円、飲食代別要ワンオーダー500円以上となっておりますけれども、まだチケットの方多分まあこの収録時点ではお買い求めいただけると思いますので、
はい、
うん、はいはい、ぜひぜひ皆さんチケット前売り買ってください、よろしくお願いします。
セルホテルの話するかな、どうしよっかな、気まずいな、
俺らが遠慮しちゃいそうだ
な、ね、俺まだ見てないからな、
いやちょっとドキドキしたよ。
本当ですか、いや言わそうよ
じゃあちょっと言わしてみるか、
酔った勢いで、
俺嫌われたくないからお前らやってまあそんな感じで守りに入るよせよ、お前らそんなこと言うのとか
ちょっと皆さんちょっと見に来てくださいよライブ来てくださいよ、これどうなってるか、
いざ見に来たら3人ともビビって触れられ
る、何も言わない
気使って五十嵐さんの方から言い始めたまあそんな感じでですね、はい、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組の感想や番組の宣伝をバンバンツイートしてください。
はい、そしてメール募集、普通オタ、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁よ俺色に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。合わせてスピンオフの教えて三平先生、教えて土井中先生も募集、こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再退社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そんな感じで 第146回二次祭ヘルツ。お相手は、三平三平と、
ゴールドラッシュドイツルと、
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい。俺でもね、はい、篠原荘のアキくん、結構メイド服着せられたり
とか、はいはい、ありましたね。
これ一番可愛いなと思ったの、学ラン姿でしたね。
なんか何週かしてますよね、それね。いや、普通の。
いくつなんですか？
中学校。
中学校。
普通じゃねえか、じゃあ学ラン。
そう。それが一番
可愛いになっちゃった。うん、女の子の格好させてるよりも、うんうん、男の子の格好させられてるみたいな感じになんかちょっと見えちゃって。
う
ん、
逆に。
逆に、そうそうそうそう。
なるほどね。
これ我々がおかしいんです。
そうです。